皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日初めてね、ニットピースの業界に来てくださった方もいらっしゃれば心から歓迎します。So every summer we have some visitors from Ibaraki Christian Junior High and High School, and because of that, I'm preaching in Japanese this morning until today, but I'm preaching script for you, so I hope this is helpful for you somehow.お手元にアウトライン来てますでしょうかね。アウトラインがあるのでこういうのね持ってきてるんでしょうかね。ここにこう前に文字が出るのでそこに書き込んでもらえればなというふうに思います。ある小学校に、ある女の子がいたんですね。その女の子は、成績がずっと一番の女の子だったんです。その子は家があまり裕福ではなかったので、塾に行くことができなかったんですね。そして、そのために授業中はもうダメなのに一生懸命勉強してね、そして、学校が終わったらすぐに家に帰ってきてました。そしてその子の担任の先生が、その子の担任の先生は彼女の成績がなんでいいのか、多分家で一生懸命ね勉強してるからなんだろうなというふうに思ってました。ある日その子にですね放課後にその先生が聞いてみたんですね。その子はですねこう授業でわからないことがあるから聞いてみたいということで来たので、その機会にどうしてそんなにあなた一生懸命勉強してるのっていうふうに聞いてみたんですって。そうするとその子はこういうことを言ったっていうんですね。先生、私は実はお母さんに勉強を教えてるの、お母さんに勉強を教えてるのっていうことを言ったんです。よくよく聞いてみるとですね、その子は、その子のお母さんは、お母さんがちっちゃかった頃に家庭が貧しくてですね、学校にも満足に行くことができなかったっていうことなんですね。そのためにこの読み書きとか計算があまりよくできなかった。その子が一生懸命勉強してたっていうのは、その子が勉強して一番なるためではなくって、実はお母さんに勉強を教えるためだったんだ。卒業するまでその子はずっと一番を保ったそうです。ここで一つ学ぶことができるのはですね、こういうことなんではないのかなというふうに思いました。人は、大切な人のために能力を発揮するではないのかなというふうに思います。人は大切な人、大切な誰かのためには能力を発揮することができる。意外にこれあまり知られてないことかもしれないんですけれども、人は自分のためだけに行動するよりは人のために行動する方がその持てる力を発揮することができるんだということです。自分だけのために何か一生懸命やるよりも人のために何か頑張った方が本来持った力が発揮できる。オリンピックもそうだったじゃないでしょうかね。ここにこうね、内村選手とかね映ってますけれども、彼らこういうことを言ってましたよね。お母さん一生懸命ね旗を持って応援してた姿印象的だったんですけれども、もう自分をここまで支えて応援してきてくれたお母さんに感謝したい、お母さんありがとう、妻の支えがあったから自分はここまで来れました、妻に感謝しますって金メダルかけてますけれども ね、あるいはこう自分のこと諦めずに応援してくれてくださった日本中の方々に感謝したいですっていう、そういう、こう謙虚なですね、こう感謝の言葉を聞くときに我々も心打たれたんじゃないでしょうかね。素晴らしい言葉だと思うんですけれども、ですので、考えてみると、俺は自分のためだけに戦うんだっていうのはこう一見こうクールなように聞こえるんですけれども、悪い意味で甘さも呼び込みがちになる。一過問題でみたいな、もうやめようかみたいな、中途半端でやめてしまいがちになるっていうことはないでしょうかね。でも大切なことは誰かを喜ばせよう、誰かに喜ばせようっていうことで何かに取り組んでいくと、自分のためだと絶対に出てこない集中力ですとか継続力とかが出てくる。あなたにとって大切な人っているでしょうか。あなたにとって大切な方っていますか。 母さんかもしれない、お父さんかもしれない、恋人かもしれないですね、あるいは社長の、会社の社長であったりとか、会社の同僚であったりとか、あるいは自分がちっちゃかった頃に可愛がってくれた、もう今は亡きね、おじいちゃんだったりとか、おばあちゃんだったりするかもしれない。あるいは一緒に生きることを誓い合った仲間たちかもしれない。あなたの人生を輝かせてくれるのは実はあなた自身ではなくて、あなたの大切な誰かなんだということを言えるんじゃないかなというふうに思います。その人を喜ばせよう、その人のために何かしたいというふうに思うときに、我々の中にある力が最大限に発揮されることになるんだということではないかなと思います。そしてそれだけに終わらないですね。もし我々が本当にですね、我々の行動が大切な誰かのためにしているんであれば、その思いに共感した人たちが我々の周りに集まってきますね。いろんな形で力を貸してくれるようになります。自発的にですね、協力するよっていうことで動いてくれる協力者たちが続出してくるわけですね。けれどもね、多くの人たちっていうのは自分のためだけに行動してしまうので、自分以外の応援しか得ることができない。それで結局大したこともできずに終わってしまうのではないのかな。はっきり言えることは、自分本位ではなくて他人本位、相手本位で行動した方がはるかに我々のためになるんだということです。聖書も言ってますね。イエスはこういうふうに言いました。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいよ、隣人を自分のように愛しなさいよ、自分を愛するように他の人も愛しなさいよというふうに言いました。これよく聞く言葉なんですけど、これ本当にやるときに知ってるだけじゃなくて、これ本当にこれ相手本位で我々が行動し始めたとします。本当にですよ。その時に、本当にですね、我々の人生というのは何か変わり始めるし、人間関係も改善してくるし、我々の周りの人たちも集まってくるっていうことではないのかなと思います。ここまでですね、人は誰かのために行動すると力が発揮されるっていうことを、見てきたんですけれども、実はもっと言うとですね、人は神様のために何かしようと思った時に、はるかにですね、その力が発揮できるっていうことなんです。今日の箇所のマタイの6章のところを見てみたいなと思うんですけども、マタイの6章のところ5点読みますね。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。そのないとあなた方の、天の地のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださるよ。なんかいいことをするときにですね、きらびやかな自分みたいな、なんかこう見せたいみたいな、そういうとこないでしょうかね。あいつすっげえやつだな、ね、なんかすっげえなあいつみたいな、あれすごいことやってるなみたいな、なんかそういうことないでしょうかね。でもここで言ってるのは、人の前で称賛をするためにいいことをするんじゃないですよ。もし人がうわすごいねって言ってくれたんだったら、もう地上ですでにその報い、すごいねってみんな思われてんだから、神様からの報いはもうないよ。ラッパ吹き鳴らしてね、人前でブブー、こんないいことしてますよ、みんな見てますかみたいな、そうだとみんなすごいねって思われるかもしれないけども、神様からはもう何もないよ、あなたは人からの称賛を得たんだからねって、これは神様の言葉ですよね。世間的に見て我々が何かこう素晴らしいことをしよう、大きなことをしようっていう時に、世間的にですよ、やる場合はその動機のほとんどの場合が自分がすごいと思われたり、自分がすごいと言わせたい、自分が有名になりたいとか、自分が偉くなりたいとか、そういうふうに、思ってしまう。自分のために大きなことをしようとしてしまう。 けれども、もしですね、我々その人の称賛がもし得られなかったときに、そういう思いでやってるとしたら、人の称賛が得られなかったときに我々落ち込みます。ばっかりします。あれなんかこんなことやっててなんか誰も見てないし、なんかばっからしくなってきたな。もうやるのやめようかな。そういうところがある。けれどもですね、これ神様が見てるっていう視点が本当にそこにちょっとでもあるならば、あ、これ神様のためにやってんだ、誰も見てないけどでも神様見てるからな、大丈夫だ、なんか嬉しいな、神様のために何かやってて嬉しいなみたいな、そういうとこあるんじゃないですかね。大切なのは、人の目を基準にしてではなくて神様の目を基準にして行動する。神様が言う、神様がおられる、神様が今見てくれてる、だから大丈夫だ、ね、そうじゃないと劣等感と優越感が行ったり来たりすることになってしまうのではないのかなと思います。マザーテレサは、こういう言葉を言いました。素晴らしい言葉だなと思います。素晴らしい言葉かなと思うんですけれども、大切なのはどれだけ大きなことをするかではなく、小さなことにどれだけ大きな愛を込めるかです。どれだけ大きなことをするかよりも小さなことにどれだけ大きな愛を込めることができるかが問題なんだということです。そういう言葉を言ったわけですけれどもね、考えてみると、人間の目にはちっぽけなことかもしれないんですけれども、神様の目には大きなことかもしれないわけです。そういうこともあるわけですよね。イエス様はこういうことを言いました。僕、小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。僕、小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。あるいはまた25章21節、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを感じさせよう、主人と一緒に喜んでくれ。ですので、イエス、我々人間の目にはこう小さなことに見えるようなことでも、それを神様のために心を込めてできてるのか、やってるのか、もしやってるならばそれを神様喜んでくださる、その心、本当にそれができてるんだったら、それはですね、自分が偉くなることよりも、自分のために何かやってることよりもはるかに大きな達成感、はるかに大きな喜び、はるかに大きな祝福をいただけることになるんだと思います。夢ありますか？将来何かになりたいとかね、将来何したいとか夢ありますかね。夢にも実は、2つ大きく言ってですけど、2つ、夢があるんですって。1つ目は自分本位の夢です。自分本位の夢、ちょっと例え言いますけどもね、もしですね、そうですね、自分の本位の夢ってのは叶ったら嬉しいのは自分だけっていう夢です。嬉しいのは自分だけ、ちょっと例えてみますね。もし私がね、皆さんにこういうことを言ったとします。私の夢はベンツ買ってね、ベンツ買ってロレックスの時計持ってアルマーニのスーツ着てハワイに行って豪遊するのが私の夢なんです、って言ったとします。本当じゃないですよ。いや、そりゃ常さん、それ素晴らしい夢ですね、私にぜひそれ一口飲ませてくれっていうふうに皆さん言いますか？言ってくれたら嬉しいんですけどと言わなくて思うんですよ。ね、あんたが100万円渡すから、ね、これでぜひイベント買っていいもの、ね、やってくれるなんて多分ね、やらないと思うんです。どんなにいい人でもまあ頑張ってねとか、まあどっか車さん紹介するからまあだったらどうとかね、そのぐらいしか言わないと思うんです。多分協力してくれるのも親ぐらいいてもね、これは本当にいい人が、そういう人しか、応援してくれないっていうことで、自分本位の夢は。もう一つ夢があります。もう一つの夢、それは相手本位の夢です。相手本位の夢です。自分だけが幸せになる夢じゃなくって、他の人も幸せにする夢です。ですか？親孝行するために自分は自立した社会人になろう、 今の会社をもっと素晴らしくするために自分の人間力磨こう。町の人が元気になるようなお店を作ろう。これって協力したくないですかね。教会どうでしょうかね。水戸教会さんも今の教会をもっと愛ある教会にするために、聖書の御言葉に生きる人になろう。愛ある人になろう。水戸の人たちがみんな元気になれるようになんか教会で奉仕しよう。カンボジアの子どもたちが元気になるように学校を作ろう。石巻の人たちが元気になるように公園作ろう。これね、協力したくなるんですよ。自分一人じゃないから、みんな幸せになれる。みんな幸せになるから自分も幸せになれるんですけど、神様もあよくやったなって祝福してくださいます。人を送ってくださいます。お金も送ってくれる。必要なものは全部祝福してくださるっていうのを我々体験してるんだと思うんですね。教会も、まあ、ちっちゃな教会ですけど、でも大きなことを神様できるね、信頼してるよ、人に見せるためじゃなくてコツコツねやってるねっていうことだと思うんですね。聖書、今日前作ですので夢には2つあるって言いました。1つ目の夢は夢プラス自分本位。自分本位の夢は野心だっていうことです。野心っていうのは一人で叶える夢ですね。ほとんど誰も協力してくれないと思います。嬉しくても自分一人、もう一つの夢っていうのは夢相手本位ですね。これは志っていうふうに言っていると思うんです。志、これは人が感動して協力したくてしたくて仕方ないことになるような夢です。聖書2つ、箴言だ。箴言20章の24節、人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようか。箴言21章2節、人間の道は自分の目に正しく見える。主は心の中を測られる。我々は正しい時で行っているならね、神様は豊かに本当に祝福してくださるし、そうでないならばもちろん祝福はされないですよね。仕事で独立するなんていうのもそうなんじゃないですか。仕事で独立するときに応援が得られるかどうかっていうのは結局その独立の理由が鍵になるではないのかなというふうに思います。社長になることが夢だから独立する言うんだったらね、よっぽど余裕のある人以外は多分力貸してくれないと思うんです。でももし独立する理由が、私は心の底から町の人たちを元気にしたいんです、人に幸せになってほしいんですっていうことだったら、人は力なんか貸したくなるんじゃないですかね。周りの人たちっていうのは我々の夢が、自己本位であるのか、あるいは相手本位であるのかっていうのをこの時に察知するんだと思うんですね。その夢がたくさんの人たちを幸せにする、ようなものだったら、人はもう力を貸したくないし、それは、ね、関わった人をみんな幸せにしてくれるっていうことなんだと思います。そしてもしその熱さをパッションをですね、みんなに共有することができたら、みんなが協力してくれるようになる。それは、あなたがですね、他人のことを思っている、その気持ちにですね、人を感動する、協力したくなるということなんだと思います。そして神様はもっと祝福してくださるということなんだと思うんですね。ここにビル・ウィリソンさんという方が映っているんですけれども、この方なんてちょっとねさせていただきます。私大好きな話なのでちょっとさせていただきますね。これはニューヨークのブルックリンっていうところで、連動している牧師先生なんですけれども、ニューヨークのブルックリンって、私ニューヨーク行ったことあるんですけど、ブルックリンは行かなかったですね。麻薬とかね、売春とかね、たくさんの困難の中に 暮らしている方々がいらっしゃるんですけれども、もうなんか山積みになっているような、そういうまあスラムの、ね、方々がいるところですけれども、まあ、ちょっと危ない方は私は行かなかったですけれどもね、ビリュー・ウィルソンさんはあえてこういう方々の中に飛び込んでいって伝道しておられる先生です。特に子どもたちのために日曜学校をしてるんですね。日曜学校をしてる、教会学校をしてる先生なんですけれども、何人ぐらい集まると思います？まあ、水戸教会だとね、今多分何人ぐらいでしょう、5人。はい、水戸教会だと5人から10人ぐらい子どもたちいるんですけれども、このビル・ウィルソンさんとこの教会、何人ぐらい子どもいると思いますか？はい、何人ぐらいでしょうか？どうせ当たらないですから。何人？500人。前にしたら一つの小学ぐらいですよね。小学ぐらい、500人。はい、もっとです。1000人っつったらもうね、大きく学校のくらいありますけど、もっとです。はい、あとは拍手がいきますから。How many kids are youSaturday and Sunday school every week. We have about 5 to 10 kids at this church. How many? 100, right? Some said 500, I said no. 1,000, I said no.
7,777.
That's a lucky number, isn't it? What was this? More. 1万人. 2万2000人。なんで知ってるの？あ、英語のスクリプトに。ちょっと意識しちゃいましたけども、はい、2万2000人、多分今もっと来てるんじゃないかっていう感じです。2万2000人の子どもたちがもうこの地区からあの地区からバスに乗って、バスに連れて来られて集まるんですって。すごい、すごいですよね。まあ、そういう、牧師先生なんですけれども、まあ、危険な地域なので本当に危ない目に遭うというか、本当に命がけで伝道しておられるので、いろんなことに遭っているということです。ある時はですね、一人の女性スタッフがさらわれたそうです。現場に駆けつけた時にはもうすでに遅くって、犯人は逃げて、そして、まあ、乱暴されて血まみれになって倒れている彼女だけが残されていたっていう、まあ、そんな事件は日常茶飯事で、もう何人ものスタッフが同じような目に遭っているっていう、まあ、そういうことなんですね。そしてその今言った事件の直後にですね、今度は、教会の副牧師の先生が教会の裏で殺されたっていう。で、ウィルソンさん自身もですね、その後に銃を口の中に入れられて、引き金引かれちゃったっていうんです。引き金が。その引き金がね、もしこう上に向かって引かれてたら、まあ、自分はもう死んでただろう。ただ横に向かってやられたので、ここに穴が開くだけで済みました。まあ、何度もこう絆創膏をここに貼ってその話をひょうひょうとされていたっていう、まあ、そういう先生なんですけれども、まあ、すごい方なんですけど、私もですね、このビル・ウィルソンさんの話を初めて聞いた時には、何かこう心をですね、深く探られるような、そんな思いがしましたですね。今でもこう、昨日もちょっとビデオをもう一遍見たんですけれども、改めて、うわ、この人の語る一言一言っていうのは本当すごいなっていうふうに改めて すごいなっていうことを思いました。一人の人間としてですね、なんかこう自分はどうなんだろうかなっていうことをね、改めて考えさせられました。私は自分がしなきゃいけないことを本当にしてるんだろうかな。自分が今しなければいけないことっていうのは一体何なんだろうかな。神様は私に何を求めておられるのかな。私はそのことのために神様の前にどれほどの犠牲を払うつもりがあるのかな。もちろんね、もう、まあ、ウィルソンさんみたいに、まあ、同じようなことっていうのはそう簡単にはできることではない、まあ、まずは絶対さとかね、いますけど、まあ、なかなかそうはできないかもしれないんですけれども、でもですね、同じ種に救われて、同じ種に、愛されて、同じ種に召されているっていう、そういう現実はあるわけなんですよね。 ウィルソンさん自身、道端に捨てられた子供だったって言います。12歳の時でした。彼の両親は離婚しててですね、そして彼のお母さんは毎晩のようにお酒に溺れる生活してて、もう毎晩のようにこう違う男を連れては家に帰ってきたっていう。で12歳の時に、その母親はですね、彼にあなたここで待ってなさいっていうことで、道路のところにね、一人置き去りにされてもそのままどっか行っちゃったそうです。ウィルソン少年はその場でじーっと座って待ってたそうですね。もう他にどこも行くところがない、そこでずっといたところを、その教会の近くにいた、ごめんなさい、その道の近くにあった教会の羊の方が見つけて、そして彼に手を差し伸ばして彼を家に招いてくれて引き取って、そしてその後に教会のキャンプに送り出されたんです。この教会キャンプでイエス様に初めて出会って、そこで救われたなそうです。それからもこの教会の牧師夫妻ですとか教会員の方々が本当にこの少年を愛してね、何くれとなく世話をしたということなんです。でこうやって成長していった教会の中で改めて神様の愛に出会って、神様の愛に育った、ウィソンさんがかつての地元と同じような痛みの中に子供たちのために使わされているんだということなんですね。ウィソンさん自身、宗教自身によって救われて、そして、愛されて、そして育っていった人だったんだ。そして今その、彼自身が神様の愛に満たされて、そして神様の愛に押し出されるようにしてスラムの子供たちのために、使わされている。その愛の心は一体どこから出てきているのかっていうことです。新約聖書にパウロっていう人物が登場するんですけれども、パウロもかつては、クリスチャンのことをね、斜めから見てて、クリスチャン見ては、迫害してね、牢屋にぶち込んでた、そういう人物だったんですけども、こんなことを言うクリスチャン、イエス様の弟子に変えられたんですね。あ、これさっきのアドレスですけども、これパウロのところです。第1コリントの15章9節から10節ですね。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他の全ての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。誰よりも神様のために働いて、でも自分がすごいからってやったんじゃないよ。神様の愛が分かって、神様の恵みが分かって、もうそれにもう何か答えたくて答えたって、しかない、自分に何かやらせてくださいっていうのがパウロだった。パウロ突き動かしていたのはイエス様の十字架の愛、恵み、それ以外の何者でもないっていうふうに私は信じますね。主が自分に何をしてくださってたのかっていうのがパウロにははっきりと分かってたっていうことでした。ヨハネ3章の16節、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は一人をですね、かけがえのない最も大切なもの、イエス様の命を私たちに与えてくださった、与え尽くしてくださった。神として払いうる最大の犠牲を我々に払ってくださったんだ。これ以上の愛はない。全自然の愛が、もう神様がそのありったけの愛をもう全てを注ぎ尽くして私たちを愛してくださったんだ。それがイエス様がこの世に生まれてくださったこと、そして十字架復活ですよね。にはその十字架が分かった、復活の意味が分かった。そしてパウロにはそれだけの理由でもう十分だったんですね。十分だった。もうキリストの愛だけが彼にとってはもう全ての全てだったんだ。そして、彼はそのために命を懸けたんだ。 ということです。我々みんなこのウィルソンさんとかあるいはパウロのような大きな働きっていうのはもしかしたら、できないかもしれないんですけれども、でも平凡な、もしかしたらね、平凡な毎日の生活の中でも、私には私の、そしてあなたにはあなたの、なすべきことっていうのがきっとあるはずなんではないでしょうか。愛する誰かのために、そして我々のことを愛してくださっておられる愛する神様のために、先ほどの、ウィリソン先生の、教会で一人の女性が、イエス様のことを知って、救われました。それは、プエルトリコの女性だったそうです。つまり英語が喋れないんですね。英語が喋れない、でも神様の愛が分かって、神様の愛というのは言語を超えるんでしょうね。神様の愛が分かって、知って分かって、信じて、救われて、もう喜びにあふれて、私を教会で何かしたい、教会で何かさせてくださいって言って、もう大喜びでこのウィルソン先生のところにも来たわけなんですけれども、英語も喋れないしね。なんかこう、とんちんかんなことを教会でね、されても困るしっていうことで、もうしょうがない。子供たちがバスに乗って教会に来るまでの間、そして帰ってくるそのバスに乗ってる間、とにかく子供たちのことを愛してくださいというふうにお伝えして、その場を別れたそうなんです。でそのプエルトリコの女性はですね、それからバスに乗って、で子供たちが乗ってくるたびにですね、子供たちのことをなんかこう抱きしめるようなことをしたりとか、そしてもう愛を示してですね、そして何ヶ月か経ったそうなんですけれども、ある日からその女性は一人の男の子に、のことが気になってね、なんかこう集中するようになったんですって。その男の子はバスの中でも、あるいはバスに乗ってからも、バスに降りて教会に行ってからも何にも話さない、決して口を聞くことのない男の子だったそうです。誰とも話さない、その子が話せるのか話せないのか、それことさえもわからない、そういう少年。この子にですね、そのプエトリコの女性が声をかけたんですね。やっと覚えた二つの言葉、それは I love you、 Jesus loves you、 その言葉でした。私はあなたのこと愛してますよ、イエス様もあなたのこと愛してますよ、っていう言葉をかけるようになったそうなんですね。男の子はもう毎週毎週ね、バスに乗って、教会に通ったんですけど、バスの中でも一言も何も話さずに、バスから降りても何も話さずにいたそうです。そして教会学校にも一人で座って、誰とも何も話さず、先生が声をかけても何にも答えない、そしてまたバスに乗って何にも言わずに、お家に帰って行ってたそうです。何ヶ月もの間、この女性がその子の隣に座っては、私はあなたのこと愛してますよ、イエス様もあなたのこと愛してますよ、ね、いつも隣に座って優しく声をかけてたそうです。その日は、クリスマスに近い12月の、ある日のことでありました。寒い日、その日、いつものようにその子に向かって、イエス様あなたのことを愛してますよっていうふうにね、伝えて声かけると、その子は何にも言わずに、そのバスから降りて自分のお家に帰っていこうとしました。がその日は何かが違ってました。その少年は振り返って、そしてその女性のもとに駆け寄ってきて、そしてこう言ったんですね。I love you too。 初めて喋るかのようなね、その言葉を言って、そしてその女性に大きな拍手してね、そして抱きしめて、そしてその男の子は家に帰っていったそうです。次の日の夕方、その少年は残念なことに、その家の入り口にあるゴミ箱の中に 死体となって捨てられているのが発見されたそうです。そうしたお母さんが、その男のことを、殺してしまって、そしてゴミ箱に、捨てたそうなんです。どんな生涯をこの子が、ね、送ってきたかなんていうことはわからないんですけど、一つだけ我々が知っていることがあります。それはその少年がこの人生の最後の最後の瞬間に心を開いて、イエス様が私のことを愛してくださってる、私は愛されてるっていうことが分かったっていうことです。この世は時に無残なものかもしれないですよね。我らのことをそういうふうに扱うかもしれない、愛されてるなんて言えない、そんな世の中に我々住んでいるかもしれませんけれども、そんな中でこの子の悲しい最後のことを思うときに、この女性のしたこと、人間の目からちっちゃなことかもしれないんですけれども、でもその小さな行いがどれほど大きな意味を持ったことでしょうか。この女性がその後どうなったか皆さん知りたいと思いませんか。この女性は、次の週に、また日曜学校に新しいね、新たな、一人の子を派遣したんですって。その男の子は、おもちゃの車を黙って前に後ろに動かしながら、もう何にも言わずに、ね、やっぱりその場でもうずっと座って何にも喋らずに、そして一日中日曜学校で座ってる男の子だ。そしてその子の隣に、そのプエルトリコの女性がですね、隣に座ってまた声をかけました。 I love you、 Jesus loves you。 きっと今も変わらずですね、この女性は子供たちに温かい愛を注ぎ続けているんではないのかなっていうふうに思います。私たちの世界は、目を開いてみると本当に罪に満ちてますね。悲惨さに満ちているかもしれません。そんな世界にイエス様は飛び込んできてくださいました。我々も罪にまみれたものなんですけれども、そんな私たちを愛するためにこの地上に来てくださったんです。我々の罪を身代わりになって救い出したいために飛び込んできてくださった。十字架に命を捨てるために飛び込んできてくださった。この私たちは命までかけて我々のことを救い出したくて、愛したくて仕方がない、この神様のために何をお返しにすることができるんでしょうか。ちっちゃなことかもしれませんけれども、我々がその小さなことを主のために何か一つでもしていくときに、我々が心を弱っている方にね、一言かける言葉、人を生かす言葉、恵みの言葉をかけていくときに、何かがそこで変わり始めるんじゃないでしょうか。教会始めて来られた方、ね、たくさんいます。これかけるとか、いろいろたくさんできることたくさんあるんじゃないですかね。我々、神様はできる人がその人のできることを最大限にやっていくことをことのほか喜ばれます。イエス様言われました。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さなものの一人にしたのは私にしてくれたことなんだよ。目の前の人にできることたくさんあると思います。我々その場その場で使わされてますね。神様の口となって、神様の手となって、神様 の足となることができるんだ。そして我々このことができる、今日のタイトルね、君がいるからってあるんですけど、君、イエス君ですね。イエス君がいるからできるっていう世界、イエス君が見ておられるからできる、イエス様のためだからできる、やりたい、やりたくて仕方がない、その時に我々の心も動かされるし、周りの方々もそれを見て感動するんではないのかな、何か変わり始めるんではないのかな、そういう歩みが教会の歩み、キリストの弟子としての歩みなんですよね。我々が主の愛に応える形で その小さな時を小さなことをなす時に、小さな私たちを通して主ご自身が大きな偉大な技をなしてくださるのか、このことを、信じたいと思います。本当に、皆さんこの言葉を送っていたいと思います。考えてみてくださいね。あなたには大切にしたい誰かはいますか？あなたには大切にしたい誰かはいますか？幸せな人はいくらでもあげられる人です。この人も100人ぐらいバーン上がる人です。開かれてね、ぜひ誰かのために生きれるようになりましょうね。あなたの夢の向こう側には誰の笑顔が見えますか？考えてみてくださいね。自分だけ笑ってたらダメですね。考えてみると力が発揮できると思いますよ。そしてあなたにとって最も大切な方はイエス様ですか？もしイエス様だっていう方は祝福されると思います。天に宝を積んでる方だなというふうに思います。イエス様はあなたを見て笑ってくれていますか？あなたはイエス様に喜んで笑うために命をどう使いますか？一回きりの人生ですね。あっという間に人生去っていきますけれども、命を誰のために使うのか、それで人生が決まるんじゃないかなと思います。ぜひ神様のために、何かできるか、そのことを信じて、これからの生活を送っていきたいなというふうに思います。しましょう。はい、私天のお父様、主なる神様、神様が意味あって目的あって私たちの命を創造してくださって、そしてこの地上に生まれ、なぜかこの日本の地に生まれ、そして今このような形で時間軸がなぜか重なって共に今この空間で息を一緒にし、また命を一緒にしている仲間たちの存在を心から感謝します。神様、本当に私たちこのかけがえのない命、時間というものを私たち一人一人に平等に与えてくださいました。それを十分に最後まで全うしたいと思います。神様、あなたのために私たちに何ができるでしょうか？私たち一人一人の力に応じてあなたは必要なギフト、タレントをくださっていると聖書に書いてあります。そしてそれを私たちが十分に誰かのために使うとき、神様はよくやったね、忠実な良いしもべだ、あなたは私のためにしてくれたんだから、天でたくさんの報いが待ってるよっていうふうに言ってくださる本当に寛大な神様、感謝します。私たちどうぞ自分のために生きて一人ぼっちになって、自分だけ幸せになって、誰も幸せでないというサタンの罠に陥ることがないように、どうぞ自分たちの命を誰かのため、神様のため、抱えられない方のために使う、全うすることがこれからできますように、神様どうぞ助けてください。まだイエス様のことはよくわからない、イエス様のことを知りたい、そういう方がこの中におられましたら、神様どうぞその方一人一人の上に神様あなたが祝福を送ってくださって、神様愛の素晴らしさ、神様愛に生きる素晴らしさ、教会の仲間たちと生きる素晴らしさ、そのことを教えてくださいますようにお願いいたします。どうぞお一人お一人の上に神様の豊かな愛と祝福が豊かに注がれますように、感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。